はい、こんにちは、テラピョンこと寺田です、15回目のポッドキャストということで、2020年5月に入ったところで、ちょうど収録をしています。今回もですね、ゲストをお呼びするということで、後ほどまあ自己紹介していただきますが、今回はですね、ラフ系こと岩崎さん、名前言っちゃってよかったよね。普段ラフ系と呼んでるので、まあ今回もラフ系と呼びますが、ラフ系に今回はゲストに来てもらいました。では、まず、ラフ系の方から自己紹介を、簡単にしていただけますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。今紹介いただきました、岩崎です。ツイッター ID がラフアンダースコア K とかって、まあ、ラフ系っていう ID でインターネット上活動していて、今は、まあ、ウェブ系のエンジニアとしても働いていて、まあ、もともと MSP だったり、まあ、ウェブ系の企業のインフラエンジニアをやりつつ、まあ、Python を独学で覚えていって、まあ、ウェブ系の、まあ、
開発だったんですね。
元は独学ですね、本当に。そこから入っていって、まあ今はでもいろいろまあ紆余曲折あって、まあ Go のプロダクト開発やってますね。ワカロという会社で、ウェブサイトの分析を行う、まあ、サービスの、開発に関わっているという感じですね。で、まあその傍ら、まあインフラの経験も生かすために、まあアンシブルやテラフォームや CICD と戯れたりしていますね。というような感じの人間です。
もともとなんかインフラ系の、まあ、知り合った時だからそうだったからのかな、なんかインフラエンジニアの感じのイメージだったけど、今はどっちかっていうと、ウェブアプリケーション屋さんみたいな、
ね。どうでしょうね。まあ最近どっちかっていうと、ベンチャーの何でも屋さんに近い感じもあるかもしれないですけど。
はいはいはい。まあ、そういう意味ではまあインフラのこともやるし、まあウェブの、まあ、アプリケーションの開発もやるし、みたいな感じ。
そんな感じですね。
になってる。
はい。
って感じですか。うん、結構その、データ系を扱うっていうこともあるんですか？
データ系。
データ系の、その例えば AI とか、まあ、機械学習とか言われてデータ分析って言われる分。
直接関わる機会は、まあ、まだないかなって感じですね。まあ、個人的にかじってみたことがあるぐらいで、そこは。
じゃあ、まあ、そっち側のエンジニアというより、まあ、それをウェブに、ね、実現するというか、まあ、実際にお客さんに対して提供したりとかするサービスを作ったりとか、インフラを面倒見たりとか、まあ、いろいろそういう感じのことをやってるっていう。
そうですね。
感じで正しいですかね。
はい。
はい。そうですね。出会いとしてというか、まあ、二人の、この、私とまあ、ラフ系っていうと、まあ、よく言われてるのが、まあ、スラスラ Python っていう本の話が、まあ、出てきて。
はい。
もう2017年？
今から3年前。
3年前ですか？出たの。
結構時間が経ってますね。
発売？
そうですね。
3年前に発売された
の。3年前の8月ですね。確か。
じゃあまだ3年は経ってない？
そうですね。3年前の今頃は、ひいひいながら書いてた記憶がありますね。
はい、そうか、今頃5月、連休にはなんとかとか言ってたかもしれません
ね。そんな時期でしたね、当時は。
そうですね。このスラスラわかる Python というのが2017年に省エイ社から出たんですけど、トラッケーこと岩崎さんと、あと、ま、北川さんっていう二人で書いて、私が、まあ、で、私、寺田が、ま、監修という役割で、ま、入ったという本ですね。後ほどこの本の話は、もう少し詳しくしていきたいとは思います。うん、そうですか。じゃあ最近はじゃあウェブ系のエンジニアで、もう普通にバリバリコード書くって感じの仕事でっていう感じ、
ね。まあそんなとこですね。API の普通に書いてたり。うん、まあただ結構ミドルウェア使うところのコードをまあ触っていることも多かったり。うんうん、まあ結局まあインフラの経験があるので、まあそっち寄りの仕事が降ってくるっていうのは変わりない感じではありますね。
そうなんだ。そういう意味では、まあ、普通に仕事的には自宅でできる仕事っていう感じですよね。
あ、もう完全にもうその通りですね。
まあ、完全にじゃあ自宅で仕事してるっていう感じ、
ね。そうですね。もう今だとデータセンターに行ったりとかは、まあ、全然ないので。はい。
ああ、そこそこそこ。まあ、物理のサーバー持ってるとデータセンター行ったりとか、昔だとね。
まあ、昔はありましたね。まあ、
今でもやってる人はもちろんいるとは思うけど。
もちろんもちろん。
うん、うん、うん、うん。いいですよね。で、実際まあちょっと最近の働き方って話だと、まあコロナウイルス騒ぎがやっぱりすごい、まあまあなんか大騒ぎしてて、いつ終わるのかわかんないような感
じで。いやー、ほんとその通りですね。
ねえ。まだなんかいろいろ発表にはなってないけど、連休明けてどうなるか、まだわかんないですね、まあ、っていうか、まあこのラジオの放送が流れた頃にはもうなんか決まってるかもしれないけど。
まあおそらく長引くだろうなと個人的には見ていますけどね。
そうですよね。 そうそう、もともとまあ出会ったっていうか、まあ、そのラッケと一緒にあれするっていうのはもう、よくこの、ポッドキャストで話が出てくる Python ミニハッカソンっていう勉強会が確かきっかけだったと思うので、うん、
その通りです、ね。
まあそのミニハッカソンもまあできてないというか、まあ前回は、ズーム使ってリモートでやるみたいな感じになっちゃってるし、まあなかなかそういう新しい出会いがまあする場面もなかなかなくなって、このコロナウイルス騒ぎは、新型コロナウイルス騒ぎは結構、まあいろいろと苦しいなと。
確かに
そうですね。いう感じはしてますけどね。
結構今までのつながりがあるんだったら、こう、うん、それをオンライン上でやるみたいな流れはあったりしますけどね。
そうそうそうそう。
新しく出会うっていうのは、またこれからどうやっていくのがいいんだろうなっていうのは、おのおのそれぞれのコミュニティが結構手探りな段階なのかなって気はしてますね。
まあそうですね。もうその、Python ミニハッカソンも10年ぐらい、10年以上やってるんだっけ ?10 年ぐらいやってるので、うん、まあそういう意味ではそこの仲間たちというか、そこで今まで出会ったことのある人がまあ200人とか、多分いるのかな、もっといるかもしれないけど、
多分コンパスで見るとすごい人数だと思いますけどね、
まあ、そういう、うん、ああそうなんだ、私もなんかちゃんと把握してないけどまあ昔よく来てた人とかっていう人もいるだろうし、
うん、
まあいろんな人いると思うけど、確かにね、まあそういうなんかせっかくまあこういう出会いがあって、まあ一緒に本、まあ仕事も別々なのに、
うんうん、
まあ当然年齢も全然違う世代なのに、まあ一緒にこういう一つのなんていうの、この本のようなその制作部と一緒に携われるっていうのは面白い経験だと思うんですけどね。
いやもう本当そうでしたね。多分社外の人となんかちゃんとまともな、
うん、
なんだろう、プロジェクトをやったっていうのはあの件が初めてだったのかなっていうのはありますね。
まあまあそうですよね。なかなかそういうチャンスなかなかないし、うん、まあそれがまあ一冊の本になって商業出版になって本屋さんに並ぶっていうのは、まあ嬉しいことですよね。
いや感慨深いですね、本当に。
感慨深いですよね。そうですか。じゃあもうちょっとなんか最近の働き方の、最近の働き方の話後にして本の話行きますか。
本に行きます、本にしますか。
本の話の、はい、じゃあ本の話しますか。まあ、さっきから紹介しているこのスラスラわかる Python っていう本は、まあさっきも言った通り、もう3年ぐらい前に出た本なんですけど、うん、まあ今でも継続的に売れてるようで、
ありがたい限りですね。
ありがたい限りですよね。まあすごく読んでいただいてる人が多くてっていう感じですけど、実際中身の簡単な紹介すると、どんな感じですか？ラフ系から見てっていう感じの。
まあ、
どんな本として
説明しますか、ね。スラスラわかる Python はですね、まあ、プログラミング、まあ、ほぼ初心者の方も、あまり経験がない方に向けて、まあ、これから Python やってみようかなっていう方が、まあ、手に取っていただけるといいんじゃないかなというような内容。まあ、完全に入門書に当たるような本ですね。
そうですよね。もう、まあ、ほとんどもうこれからプログラミングやろうっていう人、まあ、すごく今増えてると思うんですけど、まあ、そういう人を結構意識して、頑張って丁寧に書いたって感じですよね。
そうですね。っていうのと、結構この本で頑張ったのは、内容を削るってところも頑張ったような気がしていて、あまり網羅的にやりすぎてない、まあ、結構分かりやすいところで言うと、クラスの説明とか書いてなかったりとか、なんでしょうね、網羅的に書こうと思えば、もっと丁寧に広く書くこともできたところを、まあ、あえて、まあ、このぐらいやれば、ちゃんと、なんだろう、プログラミングができるっていう体験を実現するためのものになんか、まあ、絞ってるところがあって、まあ、初心者の方でも無理なくできるようなボリュームにしている感じはありますね。
そうですね、確かにね。まあ、実際には270ページぐらいの本なんですけど、うん、まあ、結構簡単なところもあったり、サクサク進むところもあるので、そんなにまあ重たくないっていうのかな。なんか、まあね、最初の頃出た時に感想に書かれたので、やっとプログラミングの本最後までできて嬉しかったです、みたいな感想とかあって。
いや、本当に
良かったですね。それで結構感慨深いというか、ありがたいですよね。
そうですね。一応なんだろう、この内容に関しては、なんか元になった勉強会みたいなのもあって、まあ、PyHackのメンバーの人たちもよく出ていた、Python 入門者の集いっていう、まあ、ハンズオンの
勉強会、
そちらのテキストも結構、そちらのテキストの影響を大いに受けてる部分もあって、まあ、それがもうだいぶ元ネタと言ってもいいぐらい、なんか全体流れになってますね。実際にその初心者の方のハンズオンを通じて、まあ、こうすればいいんじゃないかなっていう内容が盛り込まれてますからね。
まあ、確かにそうですね。その時の流れとして、まあ、最初にちょっと型とかの話をして、その後条件分岐とか、繰り返し処理、リストとか繰り返しの処理して、まあ、辞書型とか、まあ、関数とかやっていくっていうような流れになっているので、まあ、その辺は確かにそんな無理なく進められる感じにはなってますよね。これバージョンいくつでしたっけ？
これは 3.6 を前提に書いて、 ってるはずです。
3.5 だっけ？
6 だっけ？ただ F ストリングは使ってはないんですけど、多分 3.6 のはずですね。
ははは。3.6.1 になってますね。今ちょっと本を中、うん、中開けてみましたけど。インストーラーの、やつが 3.6.1 の、うん、スクリーンショットになってますね。そうか、F ストリングをね、使わなかったんですよね。まあ、あの時に F ストリングがここまで来るとはって感じがしますけど。
まあ、そうですね。結構悩んだところでやりましたけども、まあ、当時はだいぶやっぱ目新しいもんだったので、うん、まあ、無理にそこはやらずに、っていうの判断だった気がしますね。う
ん
う
んうん、まあ、確かにね。この本、まあそうですね。また、なんか、最近新しい本でもっとなんか漫画で学ぶみたいな本が出たりとかしてて。知ってます？
最近ちょっといろいろもう本が増えすぎてしまって
確かにね、
もう細かくは追い切れてないっていうのは正直ありますね。
まあこの後今度のポッドキャストでまた別の機会で紹介しようと思ってたんですけど、ゲームセンター嵐って漫画知ってます？
あ、なんか名前聞いたことあるようなないようなぐらい、
ね、名前聞いたことあるレベルね。でもね、昔、まあ我々世代なんでちょっと古い話になっちゃいますけど、まあ、それの作者の、菅谷光さんっていう方かな。久しぶりに書き下ろしで書いた本が、漫画で学ぶパイソンかな、漫画でわかるパイソンかな、とかって、まあ、最近出た本なんですけど、ちょっと最初の方、私もちょっと手に取っていてですね、出版社の方からちょっといただいちゃったので、ちょっと、今、ざーっと、まあ、最初の方からちょっと漫画を見てるところなんですけど、まあ、ゲームセンター嵐自体は、まあ、ドンピシャの私たちの世代、私の世代なんですよ。で、最近の人だと知らないっていう人多いんですけど、まあ、アニメにも確かなったような気がするぐらい、結構メジャーなアニメで、で、まあ、その作者の方が、その後、統計の本出したりとか、結構、いろんな、本、もともと、なんか、漫画で学ぶなんとか、ベーシックだか、マイコンだか、なんとかって、まあ、もともとそっち系の方、だったみたいで、で今はまあかなりご年配の方になられてますけど、まあ今でもそういうプログラミングを使ったりやったりもするし、まあそういうなんかテキストを作ったりみたいなことをしてるらしくって、まあなんかそんな本の話がつい最近あって、ちょっと今度改めて紹介しようかなと思ってるんですけど、まあそこまでは簡単じゃない。まあ、その本だとキーボードで、キーボードのなんとかはみたいな話もしてるぐらいだから。
なるほど。なるほど、なるほど。
さすがにこのスラスラわかる Python はターミナル立ち上げられない人たちに向けて丁寧にそんなに説明できてないんで。
まあ一応頑張っていますけどね。
頑張りました。頑張ったけど、うん、結構そこの質問ありますよね。ターミナルの立ち上げ方わからないとか、ターミナルって何ですかみたいなのとか。うん、まあ、そこ言われちゃうと結構まあまあ、ちょっと辛いところはあるけど、うん、まあそれを除けば、ね、そこをさえクリアできれば、次のステップに行って、最後スクレーピングのところでゴールが、迎えられるっていう感じですか ね、 なんかね。
そうですね、
うん、いやーでも作るのは大変でしたね。
大変でしたね。
本を作るっていうのは大変でしたよね。
非常に苦労しましたね。特にこの本、うん、僕これを書く前に何かを執筆した経験ってゼロの状態からいきなりこうバッと入ってやってったんで、うんうん、なかなか大変でしたね、うんうん、本当に。
確かにね。まあ最初書き出してもなかなか進まないしね。
いやー、そうなんですよ。その、なんか、筆が進まない状態がだいぶ続いて、こう、うん、なんか無理やり進める、なんか、いいプラクティスを自分の中で確立するのに、だいぶ苦労したなっていうのがあって。
まあ、どんなプラクティスやったんですか？
プラクティス、もうなんか、プラクティスっていうほどでもないですけども、うん、まあ、まずなんか作業する場所を決めてやるとか、なので、平日はもう毎日、定時で仕事上がって帰って、コーワーキングスペースにダッシュで、うん、閉店まで延々やるとかやってましたし、1個の章を書き出すときに、まあ、まずサマリを書くところから始めるとか、まあ、その章でまあ大体どんな感じで書いていくのかの全体像っていうか骨組みを作っておかないと、まあ書いている最中に自分でも迷子になっちゃうとか、なんかもうその辺は気をつけていましたね。
確かにね。あとまあ、もうなんか今でも覚えてるのはやっぱりその最後のレビューの時に、結構レビューは多くの人に、初心者とかいろんな人にレビューしてもらったら、すごいたくさんいろんな意見が出ちゃって。
いや
ー、
まあでもあれすごくありがたかったですけどね、僕はもう。
あ、もちろんもちろんありがたかったけど、まあやってもやっても、まあ当然こういうのって納期っていうか、その完成日を決めてやってるものだから。
そうですね。
まあ、そこに向かっていく時のあれは、いやー結構辛かったですね。
特にもう時間と体力の戦いというか、そのレビューをした時って当時あのドロップボックス の、 あの PDF 上げるやつに直接コメントを入れてもらうような形式でしたけども、はいはい、あのその時ってもう書籍と同じような段階上がってるのに対してコメントもらうんで、そこまでできてるってことはレビューを取り込まなくてももう出版されちゃうんですよね、っていうのは、
あ、まあまあそう
ですね、本当に直せるのはあと何回までっていう、もう限られた中でもう夜中多分、もうなんだろう、昼間っていうか夜中、とりあえずコメントがババってついて、でそれを取り込むのの時間がもう一晩ぐらいしかないみたいな状態だったんですけども、ただ僕のもう断片的な記憶だと、まあいろんなコメントあるタイプとかそのレベルから結構これどうなのっていうツッコミも混ぜつつ、だいたい一週あたり150ぐらいコメントついてた記憶があるんで、
そう、
いや、しびります
よ、ね、細かいこともね。
そう
ね、この言い方もうちょっと言い回しこうしたらっていうのかな、まあ、まあね、明らかに間違ってるものも当然あったから、
そうなんです、
明らかに間違ってるものはね取り込みしやすいけど、もうちょっとここ丁寧に説明したらとか、この説明間違ってないとか、いろいろ言われるとね直したくなるし、まあ結構大変でしたね。
そうですね。いやあれ本当に。
まあでもね、はい、私も2000、まあまあ結構何冊か本やってますけど、このスラスラからパイソンの時は、まあそんなに本に対してモチベーション上がんなくて、まあ相談を受けて、この出版社から相談を受けて書きませんって言われたけど、いやまあ今そんなにそういうモチベーション上がんないんで、みたいな答えをしたんだけど、まあその後立て続けに毎年一冊ずつみたいな状況が今続いてるので。
すごいですよね。
なんか、まあちょっと慣れてきたのかなっていうのと、まあ最近は協調でやって、あとなんかペースをつかむみたいなところがだんだん慣れてきたんで、まあどちらかというとまあまあ、本書くのも楽しいなって。ただまあ、忙しくなりすぎるから、
それは間違いない。
やってない。いやー、まあ、実はちょっとまあ、あるんですけどね、今ね、一冊。
あれ？
いやー、まあ、まあ、大変ですよね。まあね、やっぱり普段、まあ、結構時間を結構使うので、平日なかなかできないと土日はずっと使っちゃうとか、そんなになっちゃうので、まあ、それも辛いな、という感じはしてますけどね。
そうですね、本当に。
なんかやんないんですか、次は。
次どうでしょうね。結構、その当時の家庭の状況も変わってたりもするんで、
まあ、
もちろん題材があって、トライする機会があればっていう気持ちも持ってはいますけどね。
まあ今すぐにって感じではないっていうことかな。
まあ特に今ちょっと世間の状態もごたごたしていて生活自体が、ね、生活のこうリズム自体も結構壊れまくってる状況なんで、
まあ、そうね。
さすがにこう、じゃあ、今日からやってくださいって言われると、ちょっと厳しいな、とか。
まあね、外行って、それこそ、コワーキングスペース行ってやるわけいかないから、
そうなんですよ。
まあ家で、
家で
もくもくやるしかないって。そういう意味で最近、外出てます？
外はですね、まあ、一応、出てなくはないですけども、まあ、出勤はもうしてなくて、特に僕の職場は、まあ、職場自体ももう3月末でオフィスがクローズになってて、
クローズなんだ。
基本的には出社しないでくださいと。まあ一応出社できなくはないんですけど、申請というか報告がいるみたいな状態がになっていますし、まあそれがなる前、もう2月の中旬ぐらいから、僕がいるも開発のメンバーは自主的に、もともとリモートワークの制度があったんで、もうちょっとこの状況下だし。
もともとリモートワークでもよかった。
そうです、もともとまあたまに今日リモートをしますみたいな、今日そこまでいかないか、まあ明日とか、まあ、チームのメンバーに共有しながら、まあ、リモートしますって言えば全然普通にできるような環境だったので、もうちょっとこれ新型ウイルスやばいんじゃないのっていう感じになってきたあたりで、まあじゃあうちらのチームは実績にもうできる人からやっていこうかみたいな感じで、もうどんどんリモートワークに入っていったので、僕はもう最後出社したのは2月の中旬とかそのぐらい。
ほほほ、もう2ヶ月経ったんだ。
2ヶ月ぐらい全く出社はしてなくて、電車には乗ってないんですけども、ただ僕はうち子供が、はい、子供がまあいるので、保育園の送迎はまあ毎朝あるんで、それで外には出てますと。
あ、保育園までやってる？
ですね、非常事態宣言の後が、なんか利用の自粛、陽性みたいな、これ、多分住んでる場所によって違うと思うんですけど、僕が住んでる場所は閉鎖まではいかないんですけども、まあ極力使わないでくださいと、いうような感じになってるので、今多分週2ぐらいでしか利用ができてないかな、まあ週2利用できてるだけでも多分 マシな方なのは。
いや
かなって。
ですよね。まあ、いやなんか大変だってみんな、まあ、うちの子供がいないのであれですけど、まあ、みんな大変だっていうのはすごい聞いてるんで、
いろんなちょっと視点で考えなきゃいけないので、こうまあ預けること自体もやっぱりリスクはもう今あるような状況なんで、
まあ確かに、ね、
まあとはいえ、うん、あの全部家で見ながらこう仕事してるともう体力的に参ってしまっていうのもあるので、
うん、
まあうちは一旦その形を取ってやってますね。なので4月入ってから本当にもうどうやって一日過ごそうかっていうところがすごく手探りで、とりあえず朝もう僕は仕事する前に2時間ぐらいその自転車で行ける範囲の公園まで子供2人連れてって遊ばせて、で昼寝するようにそこでまあ遊ばせて疲れさせて戻ってきて、まあそこから仕事を始めるみたいな生活ですね。もう大体
仕事環境自宅に結構ちゃんと整えてたの？例えば机とかモニターとかパソコン、まあそこはまあノートでもいいか。
まあなくはなかったんですけど、もともとなんかリビングの端っこぐらいにこうちっちゃめになんか作業スペースを作らせてもらってたぐらいだったんですけども、うんうん、まあもともと2月ぐらいになって別件で子供側の僕の作業スペースを荒らすようになり始めたんで、これはたまらんってなってで、
そうだね。
でまあ一部屋、まあ運がいいことに一部屋の物置状態になってる部屋があったんですよ。なのでちょっとそこを開拓して作業スペースにしていこうって計画が、まあ、あの新型ウイルス関係なくあったんですが、まあちょっとそこのウイルスが来てケツ叩かれて、もう急いでこう、あ、もう家に机自体もともとあったのと、まあディスプレイもあったんですけども、うん、まあなんというかもう物だらけでそれを片付けるところからもう始めてっていう状況だった、うんたんですよね。でそこの部屋でやってみたらなんか Wi-Fi がブチブチ切れれば、うん、あれが足りないこれが足りないっていうのがあったりとか、あと椅子がもうやっぱりなんか安いやつを最初使ってたんで1週間ぐらい結構ガッツリやったらもうだいぶ疲れるようになっちゃったんで、中古のバロンチェアを調達しに行ったりとか。
ああ素晴らしい、いいですね。いやそれは結構早くに動いたから物を変えたっていう感じかな。
そうそうそう、あそれはあるかもしれないですね、う
ん、
特にバロンチェアとか、
今なんかオフィスチェアも、
まあ、あ売れてるかもしれないですね。だから僕運が良かったんでバロンチェア1万6000円ぐらいで買えたんですよね。
安い
ですよ、
そうなんだ。多分今もう売ってないとかすごい値段が上がってるか、
まあ、
どっちかって感じみたいですよ。
で
しょうね。やっぱりちょっとやってみるとね、あの1週間2週間やってみるとやっぱり結構
いろいろ
違うというか、まあね、会社では良かったのにっていうのがあると思うんで、
特にあとはもともと物置だったんで空調も何もなかったんで、はい、3月ぐらいになってあこれ長引いてやべえぞって思ったから急いでエアコンも買いに行って、
おお、エアコンもうついてる、
あついてます、今はついてます、
お
もう今日ぐらいになって暑くなってきてやべえなってなって、
やばいよね。あの
特に例年、
まあ、うちの会社でももちろん、
例年やっぱりあの何だろう、僕は割と暑がりな方なんで、もうゴールデンウィークぐらいには冷房をつけてることが多いっていう体験もあって、3月末の段階でうーんこれ長引いたらやべえなって思ってこうもう急いで買いに行ったって感じですね、エアコンは。
うちの会社のもうまあもちろんリモートになってて、いろんな人の中でやっぱり何度っていうの、あの倉庫みたいなところを、
はいはいはい、
自分のオフィスというか、まあ自分のとして、まあ、机を置いて、まあ、
そうなりがちですよね。
まあ、窓がないとか。
はいはいはい。
まあ、何度って窓が普通ないので。
まあ、人がいること前提の場所じゃないですからね。
そうそうそう、部屋じゃないですからね。うん、とかで、なんかちょっと辛いなとか。うん、まあ、うまく、まあ、それでもまだ部屋があるからね。
うん、
まだ、なんとかなってるっていうのはあるみたいだけど。うん、確かに、ちょっとね、うん。そうか、そうそう。私はまあもともと、ここをまあ書斎にしようと思って最初から計画をしてたので、そんなに設備が整ってなかった割にはまあ一応部屋はまああるけどっていう感じで、ただ、うん、まあ最近は録音ルームになりつつあって
ですね。このポッドキャストですね。
ポッドキャストを散々撮ってるので、なんか録音設備ばっかり置かれるようになって、マイクが宙から浮いてたりとかして、なんかそんな部屋になっちゃってますね。仕事部屋なのかって言われて、ちょっと辛いところがあるっていう。ただ、ズームとかまあ最近やるじゃないですか。ズームとかまあその、スカイプとか、はい、スカイプじゃないか、チームスとか。
ええ。
で、まあああいうので、やっぱこのマイクを使って、普段から、やり取りしてるので、すごいやりとりの音質が良くなって、すごい、 なんだろうな、うん、効率が上がるというか、言いたいことがちゃんと伝わってる感はあるかなと。
うん、まあ、この状況になると、マイクのクオリティ、本当に大事ですよね。
うん。大事ですよね。なんかね、なんか、クオリティ悪いって、やっぱりね、うん、なんか、何言ってるか分かんないと、想像しながら聞くみたいな話になっちゃうと、
そうですよね。
結構辛いっすもんね。
そうなって、こう、何度も言い直したりすると、すごい無駄になってしまいますしね、その時間が。
ああ、いや、それね、結構疲れるんだよね。何度も大きな声で言うって。うん、ではラフ系のあれもなんか SNS かなんかで見たけど、
ああ僕もそうマイクは買ったんですよ。まあエントリーモデルのあの USB コンデンサマイクを買って、うん、僕んちもあのマイクが中から売ってるって状態にはなってるんですけど、
はい、はい、はいはいはい、
まあこれはなんか
いやいや全然いいですよ。
いやもう本当にまあ、うん、ただ自分で聞く機会があんまないんですが、まあ一応チームのメンバーからは割と評判はいいのかな、
うん、
なんか音いいですねみたいな感じは聞いたりはしてますね。
うん、まあ、聞き取りやすいから伝わるっていうか、うん、そのロスないっていうのは、すごいいいなって、
はい。
最近知ったけど、なんか、Bluetooth の、ヘッドセットの、
はい、
ビットレートじゃなくて、サンプリング周波数が、
はい、
サンプリング周波数って、デフォルト 8kHz とかなの？なんか。
あ、どうなんでしょうね、僕。そこちょっと詳しくないんで。
うん、いや私もそんな気にしてなかったんだけど、でも Bluetooth の規格的には 16kHz にはなるみたいだけど、
はいはいはい、
ものによっては、うん、AirPods とか 16kHz らしいけど、
うんうんうん、
どうもね、なんかマイクと、まあ、例えばこういう風にUSB とかでつなげば 44.1kHz って CD 音源並みのサンプリング周波数にできるし、うんうん、まあ前から言ってますけど、まあ、このラジオは一応まあ念のためっていう感じで48キロで録音しようとしてて、
うんうん、
まあそういう意味では、まあ、ダットレベルなのか ?48kHz って確か。とかで、まあサンプリング周波数なんで、まあそのタイミング、どれだけの、1秒間にどれだけの、音を取るタイミングがあるかみたいな、
う
んですけど、まあそれが小さい、まあ例えば 8kHz って電話並みとか言われちゃって、
うんうんうん、
まあ電話の音質ならまだいいだろうって話はあるけど、
はい、
まあ、ちょっと伝わりにくいことあるよなと思ってて。
うんうん
うんうん、そういう意味では、なんか、Bluetooth だけだとね。まあ、Bluetooth の方が便利だからいいんだけど、無線になって。
うん、まあ、それはそうですけどね、本当に。
うん、話すときにね、ちょっとなんか、うまく伝わってないんじゃ意味がないかなと思って。うんうんうん、最近はまあ、この、まあ、私はもう完全オーディオ沼にハマっている人なので、オーディオの沼に足を突っ込んじゃってる人なので、
うんうん、
まあ、なんとも言えないけど、いい音が取れるのは嬉しいなという感じはしますね。
まあこういう活動もやりやすいですしね。
あ、そうですね。もちろんもちろん。まあまあ基本的にはまあこの、ポッドキャストのために持ってるんだけど、まあそれを活かして、うん、まあズームとかいろいろそのリモートワークにも活かすみたいな感じかなっていう感じですね。そういえば、なんか話飛んじゃうというか、またこの環境の話だけど、最近、私ずっと Mac を、もう十数年間ずっと Mac のノート系の、まあ、MacBook とか、
はいはいはい、
Mac mini とか、iMac とかずっと Mac 系使ってて、
はい、
久々にちょっと Mac に不満を持ったというかですね、まあ今私 MacBook Pro の13インチのちょっと1個前のやつ、
はいはいはい、
2個ぐらい前のやつかな、ちょっと前のやつで使ってて、ちょっと、まあ、私の仕事のやり方的な能力、仕事のやり方的な問題だけど、能力的にちょっと不満があって、っていうのと、まあ、いろいろあって、まあ、そろそろ買い替え時期だなと思ってた。というか、はい、まあ、ちょっと辛いなと思ってたんですよ。うん、いやー、でも16インチはなーって。まあ、MacBook Pro の16インチ、まあ、すげー値段も高いし、い
や、もう、
持ち歩くのちょっと辛いかな。
16ですよね。
持ち歩くのも辛いですね。
15じゃないんだってな。うん、
あ、そうそうそうそう。まあ、大きさ的には昔の15クラスなのかもしんないけど、まあでも、13インチでまあ、それでももうちょっと軽くしたいと思ってたぐらいだったのに、
うんうん、
で、間違って16インチ買いそうな時があったんだけど、いや、で、それやめたんですよ。踏みとどまったんですよ。で、やっぱ13インチを待とうかなって、まあ13インチが出るって噂もあるじゃないですか。
うんうん、
でも、いや、なんかこの生活してると、ほとんど家にいるじゃんって。
はい。
なんか勉強会も家でやってるし。
まあ確かに。
なんか、ノートパソコンである意味なんかあるっていう、すごいなんか単純な疑問を持ってしまい。
ええ。
で、今この録音に使ってる Mac mini も結構古いやつなので、Mac mini を買い替えるという選択もあったんだけど、それをやめて、
はいはい、
デスクトップパソコンを組み立ててしまいました。
おお、いいですね。
でもね、いや、すごい久々なんですよ。15年はね、会社起こしてから組み立てなかったんで、少なくとも2005年からは全く手をつけてなかった。で、
はい、
まあ、それ以降ほとんどノートの方が便利だったんで、ノートだったり、まあ、会社に据え置きたまに置いてたけど、それも既製品でいいやって。ただ、まあ、会社に好きなやついるから、まあ、たまに会社の開発用の VM マシンとかは、まあまあ、それなりのいい CPU で、それなりにハードディスクいっぱい積んだものを作ったりは、会社としてはしてたけど、自分で組み立てるのは本当にね、まあ少なくとも15年はやってない。いやー、久々にこの間やりましてね。
いやー、いいですね。
いやー、ちょっとめんどくさかったのと、ちょっと失敗もしまして。
ああ、そうです
ね。久しぶりにやるとね、久しぶりにやるとね、まずね、まあ圧倒的にね、暗いところで目が見えてない。
ああ、なるほど。
ピンを刺すのがね、辛くなってた。正直。
なるほど、なるほど。
もともと私、その器用な方じゃないので、
ね、
まあそういうピンを刺したりする作業が、ますますやりにくくなってて、う
ん、あららら。
で、最大の失敗はですね、
はい。
ケース、まあその家に置くんで、そんなに場所取りたくないし、うん、ちょっとできれば棚の上とかに置きたいぐらいだったんだけど、うんうんうん、まあ、ケースを、なんて言うんだろう、まあ、ミニサイズの ATX でなきゃいけなくて、あと、かつ、まあ、当然ビデオボード入れたかったので、
うんうん、
ビデオボード入るやつで、ちっちゃめって選んだら、はいはいはい、
うん、
まあ、まあ余計に組み立てしにくいし、ね、ハードディスクも、ちょっとデータの、結構データ保存量も結構私結構多いので、うんうんうん、ハードディスクもつけたくて、
はい、
SSD プラスハードディスクにして、
うんうんうん、
ってやったら、なんと、このケースは、ビデオカードかハードディスクどちらかしか入りません。
ああ、やっちゃったやつですね。
やっちゃいまして。やっちゃいましたね。
ああ。
まあでもね、まあちょっと、一昨日ぐらいから使い始めて、結構快適に、やっぱスピードは速いし。ああ、そうそう、ライゼンが安いじゃないですか、今。ライゼンの1個前の5のシリーズ。
いや、もういいですね。
やっぱ速いし、まあ多少機械学習たまにやることもあるし。まあそういう時に、まあディープラーニングをそんなにどこまで取り組むかってのはまだわかんないけど、
うん、
まあビデオカードは入ってた方が嬉しいなって思って、
うんうん、
まあそういう構成にして、まあ久しぶりに作ってみましたと。
はい。
金額は10万円です、大体。
おお、なかなかいいっすね。それ、10万で、そんないい感じで組み立てられたら。
うんうん、そうですね、うん。メモリももちろん32ギガ積んでるし。
はいはいはい、
うん、結構満足ですね。
はい、
うん。まだ使い込んでませんが。これから。
これからですね、本当に。
ラフ系の環境って、家もノート？
まあ基本僕はもう全部ラップトップというか、まあ会社支給の PC があるのと、プライベートで使ってるのは僕も去年、はい、ちょっと新しいのを買いまして、シンクパッドの T490 ってやつを僕は買ったんですよね。これは結構カスタマイズで、なんかノート PC のくせに結構いけるやつで、ノート PC なんですけど、メモリがもう32ギガ積んでて、CPU 忘れちゃったな、まあ、ライゼンではないですけども、インテルですけども、もう全然なんか、まあ、ラップトップだけども、なんかもうデスクトップ並みにいろいろできるようなやつにしてますね。まあ、もともとの目論見としては、なんか、まあ、家庭の環境的にその必ずしも家で、作業できるわけでもないし、けど家でも作業することもあるし、
はいはい
はい、でこう環境を持ち歩きた
い
なんだけども、
はいはい、
なんかスペックも妥協したくないみたいな。で、あとはまあディスプレイの解像度も、まあ、フル HD よりはまあ解像度高いやつの方がいいみたいなのがあって、まあその辺の条件を全部満たしていたのが、まあこいつだったっていうな感じですね。
お、まあ、結構大きめのやつってこと？
14インチですね、モニターのサイズ的な。ただまあ14インチって言っても、最近のもう14インチってもう一昔前の13インチかそれよりもちっちゃいぐらいなんで、なんでしょうね、まあディスプレイもベゼルレスに近くて広くて見やすいしで、まあ、なかなかこうバランスといいマシン買えたなって思ってますね。ただ値段は10万とはいかないので結構高い値段。
まあそうだね、ノートパソコンは高いよねやっぱりね、
どうしても値段は張っちゃうんですけどもね、
うん、 うん、
それでさらにあの SSD も自分であの乾燥できたんで、ちょっともう増設して、
おお、
1テラまで上げましたね。ね、1テラまで
上げ、
いや、SSD 1テラに、ええ、上げて、で、まあ、Windows と Arch Linux でデュアルブートにしてって感じですね。
お、デュアルブートなんだ。
あの、まあ、なんでしょうね。
デュアルブートはどうですか？
なんかあった時のために、あの、ハードウェア周りでなんか問題あると、大体メーカーにこう、診断ツールを Windows で実行してください、うん、じゃないと、まあ、見れませんみたいな感じになって、まあ、あの、そうなった時にこう、はい、Linux の領域とおさらわするとかって、もうだるくてやってらんないので、まあデュアルブートにして最悪それはできるようにしている感じですね。
うん、
まあその辺の対応はちょっと
見えない。Windows 使っ、
はい、
うん。
まあたまに使います Windows、うん。
Windows たまに使うぐらい。
たまにですね。あのまあ Windows も Windows であの WSL2 とかの動きとか気になるんで、まあたまにちょっと試したいなって時は、うん、あのそっちの方でガチャガチャ試したり。
おお。じゃあ仕事的にはもう全部 Linux 上？
あ、そうですね。仕事の環境も、会社から支給されているのは、うん、X1 カーボン、うん、2018かな、
はい、
が支給されていて、それも同じようにデュアルブートで、うん、Windows と、Arch Linux でデュアルブートにして、ただもう基本仕事ではもう Arch Linux しか使ってないっていうな感じですね。
へえー。すごいね、アーチ派なんだよね。
アーチ派というか、なんか。
私は使ってないんで分かんないですけど。
そう、まあ、
アーチリナックスってメニーリナックスだっけ？あの、まあ、Python でいうメニーリナックスに入るんだっけ？
一応入ってたはず。ちょっと最近ピップとかも叩いてなかったんで、多分入ったはず。あの、アルパインは入ってないはずですけど、確かアーチは入ってたはず。
入ってないね。
ええ、
あ、そうなんだね。じゃあもうデスクトップのリラックスで、うん、ほとんどまあ仕事とか、まあプライベートも。
プライベートも全部リラックスで過ごしてますね。
おー、すごい。今までの仕事でも結構やっぱリラックスで仕事できてたっていう職場が多かった。
まあここ3年ぐらいはもうずっとリラックスで仕事していて、っていうな、うん、まあ入社のタイミングで大体僕は聞くんですよね、こう。あのリラックスで仕事してもいいですかってこうそこで交渉しておいて、まあいいですよっていう風にやって、そこでもう自己責任の下で、まあ自分であの入れさせてもらってやってますね。
は
い、まあでも大体他にやってる人いないんで、もう僕が、うん、あの唯一のリラックスユーザーぐらいな感じになりますけど、社内では。
まあまあそうね、私もまあ Mac だし、まあうちの会社だとリラックスの人もいれば、Windows の人もいて、まあバラバラだけど、まあ。たまに困るっていうと、オフィスファイルが送られてくるときぐらいかな。ワードとかエクセルとかで、結構ガチガチに、ガチガチに組まれてるやつ。
そうですね。
単純なやつは別に。
全然、もう Google ドックスでも
入れればいいけど、
そうなんですよね。
いいけど、そうなんだ、デスクトップ困らないんだ、Linux で。
まあ、特に自社開発というか、その外部とのやり取りがあんまりないんだと、うん、もう大体社内のドキュメント見るぐらいなんで、でまあ、うちの会社基本的にもう Google ドライブで全部済んでるんで、
あ、はいはいはい、
まあ、稀にこうオフィス製品見なければいけないっつっても、あの見るだけなんで別にリベルオフィスでもいいし、
確かにね。そうそう、私もね、さっき言った組み立てたパソコンは最後まで悩んだ結果 Ubuntu だけにしたんですよ、
ええ、
デュアルブートにするか、やっぱり Windows ベースにしとくべきかとか悩みに悩んで、まあ、結局 Ubuntu 一本で行って、まあ、Windows が必要な時は、まあ、VM とかで Windows 使うとか、
まあそうっすね、うん、それも全然ありだと思いますよ、
うん、あ、そういう意味ではメーカー保証ないので私のやつには、
あ、まあ、逆になんか思いっきりやれるっていうのありますよね。
うん、まあね、そうで、やっぱデュアルブートにしてて、もしなんかそのなんかあった時に結構復旧めんどくさいかなと思って、もう、うん、そこは構成単純にもう Ubuntu だけにしてって、まあ、ちょうど Ubuntu も 20.404 出たし、まあ、
あ、出たばっかですね。
最初にそこで、そう、そこでなんか別になんか踏んだところで、まだ今のところ痛手がそんなにないので、
うん、
もう 20.04 で一気にいっちゃえと思って、うん、
いいと思いますよ。
行ったらまあ別にすんなりインストールできて、
うん、
まあ、ディスプレイと NVIDIA のボードも、あの、うん、ディスプレイポートは何、GPU もまあうまくちゃんと認識されてるしっていう。うん、まあ唯一の本当失敗はあれだけですよ。ハードディスクが入らないだけですよ。
それはもう残念としか。
そう、宙に浮かして、宙に浮かしてるというか、あの、箱の上に置いて使ってるけどね。
ああ、なるほど。
そう、実際は使っちゃってるんですよ。もうね、ガチでマウントしちゃってるんで、あの、揺らせないとかね、結構ね、いろんなトラブルにはね、ちょっと辛い状況なんだけど、うん、そんな感じですね。そうか。まあでもまあ働き方的にはまあそういう意味で、リラックスで自宅でも働けるってまあ幸せですよね。
まあそう。まあ、
なんか自分の好きなものでやってるっていう意味ね。
まあ完全にそれはありますね。
もうその選べるっていうのは、すごい今の時代いいし、
うん、
まあ、まあ、ありがたい、ありがたいことですね。そういう意味では、その、
そうですね。
仕事によってはやっぱりこの時外出ないと仕事とかまあ仕事っていうかまあその、
うんうん、
業務ができないっていう人たちもたくさんいる中、
うんうんうん、
まあ我々は自宅でやれてるし、
それも、そうですね、
環境もまあある程度自由にこうやって選べるし、
うんうん、
まあそういうふうにまあみんなで作ってきたのかもしれないけど、うんうん、なんかそれはありがたいですね。うん、
いや、本当その通りですね。
うん。そういえば最近なんか本も読めてないって言ったけど、なんかおすすめ本とかないですか？本のおすすめ本は。
おすすめ本。いやー、もう読めてないので、こう、安易に滑らんねえなっていう気持ちはあるんですけども。あ、まあ、なので気になる本ですね、どっちかっていうと。まあ、あるとしたら。まあ、っていうのと、まあ、やっぱ Python だと、まあ、実はもう電子版買ってはいるんですけど、Python 実践入門は、まあ、評判良さそうですねっていうのと、まあ、
あ、はいはい、須山さん書いてあるね。
あの、目次を見ても、はいはいはいはい、まあ、やっぱりこう、なんでしょう、実践、の入門でも押さえておきたい内容がいい感じで書いてありそうっていうことは期待できるんで、うん、これはもうちょっと気になってます。あ、読まないと。
めちゃくちゃいいっすよ、
ええ、
まあ、全部読むよりはまあざっと眺めておいて、
うんうんうん、
必要になったらもう一回取り出すぐらいの感じかもしれない、
うんうんうん、
使い方的には、
ええ、
ただどんなこと書いてあったかは知らないともちろん出てこないから、
うん、
ただあれをじっくり全部読み始めると結構、
うん、
まあ、重たいところもあるので、あれこれってっていう、重たいっていうと何だろう、全部理解しようとして、じゃあ全部記憶しとこうっていうと、なんかまあ、それはそれで結構、まあ、普段から Python とずっと付き合ってればあれだけど、Python もやるっていう人にとっては、ちょっと重たすぎるかなっていう気はする。覚えてらんないだろうなって。Python ばっかりやってる人はね、Python ファースト言語で Python を、まあ、本当に主で仕事でっていう人だったら、まあいいと思うけどっていう。感じかな、
うん、
いやでもね、いい本ですよ。素晴らしい本で、ね、おすすめしてますけど、私もよく、はい、いろんなとこで。
なるほど。
そうか、
うん、
最近まあ他だと、まあ、Python 以外だとなんかないですか？
そうですね、これもまあ完全に気になってる本になっちゃいますけど、うん、まあ Kubernetes で実践するクラウドネイティブ DevOps とか、なんかそういう書籍があって、うん、まあなんでしょうね、
ほうほう、
こう、まあクラウドネイティブの、まあ、文脈で Kubernetes、うん、もうなんか語られてるあたり、はい、割とあの最近の、まあ、インフラを取り巻くところとしては押さえておきたいかなって思って、こう気にはなってますけど、まあまだ手に取れてない。
Kubernetes の、私その本って知らなかった。Kubernetes？
Kubernetes というか、ですね、ちょっとリンク送ります。
はいはいはいはい。どんどんだ。Kubernetes の本もいっぱいあるんでね。
まあそうですね。
私も何冊か持ってはいるけど、そんなに真面目には読めてないんで、
まあなんというかこの本、うん、単純に Kubernetes の使い方だけじゃなさそうなんで、解説してそうなのは、まあ僕もちょっと読んだわけじゃないので、まあ気にな、まあ僕は気になってる本ですっていうような感じですね。まあそのクラウドネイティブと DevOps ものあたり、まあその辺を交えた、
ああ、オライリーさんの本なんだ。まあ、持ってない気はするな、多分。普段 Kubernetes は結構使う感じっていうか、まあ Kubernetes ばっかり？
いや、使ってないです。今の職場は ECS なんで。
あ、AWS の方なんですね。
そうですね。まあ、
AWS で ECS。
ECS ですね。うん、まあ、なんでしょうね、こう、うん、まあ、Kubernetes 使うのは必ずしも、こう、なんか最適解とも限らないというか、まあそれなりに、まあ、なんでしょうね、こう、
うん、
コンテナベースのそのプロダクションの環境を、うんがまあ出始めた頃に作られたシステムとかって、うん、まあ、場合によっては無理に Kubernetes に移さなくてもいいケースもあるかなって思っているので、うん、まあ、絶対こう Kubernetes 使わなければいけないとは僕は思ってないんですけども、うん、まあ、とはいえやっぱり、うん、まあ、GKE とかすごくいい感じな話も聞きますし、
うん、
まあ、
うんうん、
抑えておきたい内容だなって思って、まあ、書籍を見て肌感だけでも掴んでおきたいかなっていう気持ちですね。
ECS 使ってるとファーゲットを使ってる？ファーゲットは使ってない？
今のところだとファーゲットは使ってないっすね。 もう完全にあのバックは EC2 でやってる感じですね。
EC2 でやってる感じなんだ、うん、それでもコンテナにはしてるて、
コンテナにはなってますね、
うん、ではコンテナの方がまあ可搬性がいいというか利便性があるというかそういう感じでコンテナにしてるっていうことなのかな。
まあそうですね、まあ、CI/CD っていうか、まあ、システムの組み方次第なところはあるんですけども、まあ、なんでしょうね、はいはいはい、AWS でこう、まあ、雑にコンテナ使ってやりたいんだったら結構 ECS の方が、うん、あのノウハウが枯れていたりとか、あと覚えることが少なかったりで楽だったりすることも多いので、
あ、まあ、ファーゲート覚えること多いですよね、
まあ、ファーゲートはそうですね、ファーゲートを使うとなるとそう、まあ、ただ裏側の EC2 でやるっていう道もまあもちろんあるし、うん、まあ、最近あの、うんうん、なんかまあいろいろ対応範囲が充実、ファーゲートの方も充実してきてるんで、あの全然ファーゲットから入るのもありだし、まあ、そこはなんか状況を見て、うん、まあ、選べばいいんじゃないかなっていう気はしてますけど、
うん、なんか、まあ、私的にはまあクラウ、コンテナ技術使うならファーゲットに行きたいかなっていう感じは、
まあ、もちろんそこ乗っけられた方が、まあ、いろいろ便利なところは多いですからね、
うん、多いですよね、で、Kubernetes は今動いてるサービスは1個もないのかな、私が管理してるやつだと、うんうんうん、前そのシステムは組んだことはあって動かしたことはあるんだけど、Kubernetes に行くといいっていうのはどういうところでそう思いますっていう、まあ例えば、まあ、ファーゲートにしても例えば、GKE じゃなくても、うん、クラウドランとかみたいな簡単なものもあるじゃないですか、はい、コンテナ技術だけを使うんであれば、
うん、
その時の Kubernetes に行きたいみたいな、
あ、
なんかモチベーションってどの辺なんだろうなと思って、
うん、まあ、
なんか思うことあります？
これは多分人によって見解違うっていうのと、うん、僕もあの全然 Kubernetes をプロダクション今扱ってるわけじゃないので、うん、なんかあんま下手なこと言って怒られそうな気もするんですけども、うん、まあ、僕が持ってるのは、
ね、怒られる、怒、うん、
まあ、まあ僕が個人的に思ってるのはそのいい感じに今のインフラのエコシステムに乗っかりたい時なのかなという気がしていて、まあ、Kubernetes 自体はそのコンテナベースの、うん、あの環境としては、まあ、さっきも言ったあの GKE みたいにあの、うん、マネージドのサービスが、まあ、ガンガンもうサポートをやっているような状況なので、
はいはい、
まあ、深いところをどこまで理解するかっていうのはあるとは思うんですけども、はい、あのうまく使うっていうことは、
うん、
まあ、ちゃんとやっておいた方がいいのかなって気はしてますね、まあ、特に Kube 系 の, あのコマンドとかのツールとかその辺はもうだいぶ充実してるような印象はあるので、はい、なんかそれを使って、まあ、運用周りというか細かいシステム組むところかでいい感じに 楽をするというかいうような文脈で、まあ、使い方をちゃんと覚えるっていう意味ではいいんじゃないかなと思っていますね、
うん、あ、まあ、クラウドネイティブに入ってるから、まあ、まあ標準化されたっていうのはまあありがたいことだよね、
これば
っかりはもうなんか、まあ、どっかの例えばまあそれこそ Google だけの技術とか GKE でしか使えませんって言われるよりは、
うんうんうん、
あ、どこ行っても Kubernetes ですって言われれば、まあ、覚えておいて損はないし、
そうなんですよね、
うん、でまあすごいなんか変わりが早い、まあ、あの世界すごい進化が早いじゃないですか、
まあそうですね、
サービスも新しいサービスも出てきてる人がいっぱいあるし、うんうん、だけどまあ基本押さえとけば、
うん、
なんで応用が効くというか、
まあそうですね、あの各クラウドでもそのマネージドのやつがまあ Kubernetes は共通してある、うん、まあもちろんそのクラウドサービスによって方言は絶対あるはずですけども、
はいはいはい、はい、
っていうことなので、まあまず使うってことはまあできるようになっておいた方がまあ得なんじゃないかなって気はしますね、
うん、うんうんうんうん、確かにね、こう私もね、まあちょろっとしかやってないんでね、もうちょっとやろうかなと思ってるんだけどっていう感じかな、
なるほど、
なかなかそんな時間取れてないけど、うん、いやまあそれよりもなんかクラウドランみたいな楽なものもいいかなって思ったり、うん、もうまあどっぷり使っちゃうけどそのサービスに、
うん、
まあそれはそれでいいかなっていう感じもしてて、
うん、
まあまあクバレテスは本当に触りだけですね私は、
うん、なるほど、
概念は知ってるけどっていう感じぐらいかな、うん、
まあ、僕も本当に概念というか、うん、つまみ食いで今のところ終わっちゃってるんで、
うん、うんうんうんうん、そうなんだ、そういう意味ではさっき の, そのデスクトップ Linux にした理由、私も、そのまあ Ubuntu した理由っていうのはやっぱり、はい、なんだろう、まあ Docker で開発することも結構増えてきてるし、
うんうん、
私の場合だと Docker か、まあ、前まで Mac の時は Docker でやるかバーチャルボックス、まあ、バグラント系のバーチャルボックスを立ち上げるか、
はいはい
はい、うん、あとは、まあ、直にその Mac の中で何か開発するかの、まあ、3択あって、で、まあ、あの、バーチャルマシンあった方が便利なこと結構多かったので、バーチャルマシンで結構やってた、その、VM、 バックグラウンドで結構やることあったけど、やっぱデータベース立ち上げたりするときに結構めんどくさいから、データベースエンジンを立ち上げるのはドッカーの方がいいなとか、まあ、最終的にディプロイするときドッカーならもちろんドッカーファイル作んなきゃいけないです、ね。まあ、それを自分のところで、ビルドはし、自分の手元でビルドはしたいし、って考えたときに、やっぱりデスクトップ Linux というか、まあ Linux が目の前にあるのは、まあ快適だよねって。
まあ特にドッカー使うんだと Linux の方がまあ使いやすいっていうのはまあよく言われてますしね。
ねえ。まあね、それはやっぱり、まあドッカーフォーマックとかでやってはいたけどっていう感じかな。うん、で、ちなみになんか最近興味がある、はい、なんか技術的な話って他に何かあるんですか？
最近興味がある話、まあでも結構興味の向いている先はまあそのなんだろうな、クラウドネイティブ周りのところのキャッチアップに関心がありますっていうか、まあ、まあ僕は今クラウドネイティブって言ってはいるものの全然完全に理解できてるわけでもなく、まあ過去にそういうイベントに顔を出して、ああなんかこっちの会話にこういう、まあ、エコシステムあるんだなぐらいの、まあなんか、すごいにわかな感じの認識ではあるんですけども、まあなんというか、その、最近の僕の関心だと、まあインフラからやっぱり、上がってきた人間なので、まあインフラ寄りの技術が好きですと。まあただ、まあインフラ作るというよりは、インフラをうまく使うことの方がやっぱり興味関心は強いのかなっていうのがあるので、まあ今、大体どういうエコシステムが、エコシステムが Kubernetes を中心とした、まあどういう機構があるのかとか、サービスがあるのかとか、あとその辺をうまく使いこなす、のはなんかどういう方法があるのかなとか、そのあたりが興味あるところですね。だいぶなんか抽象的な感じで終わりになっちゃったんですけど。
でもまあでもやっぱ仕事に活かせそうな技術っていうか、そういう感じの興味範囲。
まあなんかあまり仕事関係ないかもしれないですね。
まあ仕事はそんな関係ない。まあどっちかというと結構好きな感じっていう。
まあ好きな感じの関心ですね。
でもさっき最初の方で言ってましたけど、最近 Go も書いてるってなんで、 Go とかのそっちの方の技術っていうのは。あの言語的な新しい言語をやるとかっていうのは何かあるんですか？
ああ、割とあまり最近そっち側が熱くないというか、まあ、とりあえず Python やってきて、今 Go を触ってきて、まあ、Go ともっと仲良くなろうかぐらいな感じなので、まあ、なんというかこう、特になんか熱くもなく、まあ、冷めてるわけでもないんですけど、っていうな状況かな。
そうでもないんで。そうなんだ。熱くはなってないんだね。そんなにね。
まあ一旦落ち着いてる感じかな。
一旦落ち着いてる感じ。まあまあ、どっちかというと仕事で使うツールっていう感じの。
に今なってますかね。
いいのかな。
まあちょっと最近あまり Python 触れてないのが寂しいかなって思ってはいますけど。
うん、おー、そうなんだ。そうか、私何かなっていつもこの話をみんなと最近よくしてるけど、私の興味は何なんだろうってのはね、いつも思うことで。まあまあ、直近の興味は、Ubuntu のデスクトップだったんで。
なるほど。
まあ、それ終わったので。まあまだセットアップ完全に終わってないですけど、普通に開発できるぐらいのところまでは行ったので、まあまあ、あとはまあ淡々と、まあどっちかっていうとちゃんと、環境を整えるよりもちゃんと成果を出そうみたいなのなんで、まあまあこんなもんかなと思ってるけど、そうね、でも Mac とお別れできるかどうかはちょっとまだわかんないですね。完全にお別れができる
ものなのか、今までどのぐらい Mac を使っていたかによりそうですね、そこは。
いやーでももう普段もずっとだからね、別に Windows はもう全然ほぼほぼ手元になかったから、Mac、Linux だけっていうのもほとんどなかったしなーって思うと、まあ、家にはもちろんこの Mac mini しばらく置いとくつもりだし、いろんな便利ツール、特に Adobe 系のツールって、
まあ、それは確かに。ないから、
そこは、まあ、しょうがないよね。あと、まあ、Microsoft Office系のツールは当然ないから、
確かに。
まあ、それはしょうがないよな、って思ってるし。まあまあ、まあまあ、そうですね。どこまでいけるかは、これから次第ですかね。そう、今のところね、この、ポッドキャストの録音はまだ Mac でしばらくやろうかと思ってて
。なるほど。
Linux に行けるかどうかね。Linux マシンのが早いし、能力あるから、そっちで録音した方がいいんじゃないかとは思っていつつ、今 Adobe のオーディションで録音してるから、これを捨てなきゃいけないというか、これを変えなきゃいけないのは結構辛そうだなと思ってるんですよね。
そうですね。特になんか Linux あまりその辺得意そうなイメージ、印象がない感じもあって。
ない。
いやまあ僕も正直今自分の環境の録音は Linux 上でやってますけど、 なんかテストしてみるまで結構不安でしたかね。うん、あ、意外にいけんなって思ってやってますけど。
いやいや、まあまあそうね。だから、うん、どのぐらいいけるかはちょっと、あれだけども、昨日ちょっと、あえて、ズームにその、Linux 系で入ってみたら、なんかマイクの原因がうまく入らなくて、マイクはもうちょっと音が小さいですみたいな感じになっちゃってて、なんか調整があるのかなっていう感じもあって、まだまだ、まあ私の Linux 力、Linux デスクトップの Linux 力がやっぱり圧倒的足りてないとは思うので、まあそういう感じとかあるかな。あ、まあ、はい。そろそろでもまあ、なんかいろいろ、たわいもない話になっちゃいましたが、まあその1時間ぐらいいろいろと話してますが、
そうぐらい
ですね。まあこの、やつを1時間ぐらいにしようかなと思っているので、
はい。
ですけど、なんか、ここで何かもうちょっと一ネタ、二ネタ何か、
言
いたいこととかあれば。なんか言いたいことがないですか？
言いたいこと、なんでしょうね。言いたいこと、そうだな。まあ、やっぱり出歩く、で、なんか、外にあんまり出る機会がこのなくなってしまって、まあだいぶもう僕も飲みに行くのとか結構好きなタイプの人間ですけども、まあなんかズーム飲みが最近流行ってるようで、まあなんかまあ僕の知り合いの方でこうズーム飲みしたいってことがあったら、あのお待ちしておりますのでって感じですかね。
おっと、
お誘いお待ちしております。ズーム
飲み誘ってくださいと。そうなんだ、私もまあズーム飲みは結構まあまあよくやってるんですけど、はい、まあそうですね。まあやっぱ、なんか新しい出会いとかなかなかないんで、今ある、コネクションを大切にして、この、ピンチをまあなんとか乗り切るっていう感じですかね。
まあそうですね。
私もまあまあ、この後またポッドキャストはしばらくちょっと、もうちょっといろいろネタ貯めていろいろ撮っていこうと思っているので、はい、まあ、なんかこんなネタとかっていう話があればもちろん、Twitter とか Facebook とかで声かけてもらえればいいですし。
あ、なるほど。
まあ、なんかゲスト出たいっていう人がいれば、もちろん、なんか、言ってもらえれば、調整して、日程調整してやりますんで、まあ、そんな感じで、いこうかなっていう感じですかね。
はい。
そう、前回の、ポッドキャストでもちょっと言って、まあ、前回のやつは、OSC、オープンソースカンファレンスオンラインの、振り返りみたいな形でちょっと短い録音したんですけど、
はい。
まあ、初めて、ウェブセミナー、まあ、目の前に人がいないのにセミナーをやってるっていう状況をやってみて、まあ、反響はもちろんないし、反応がない中で喋り続ける。45分喋って、はい、あとで最後に質問コーナーやりますみたいな感じでやるのは、結構難しかったんだけど。
45分反応ない中で喋り続けるっていうのはなかなか大変ですね。
いや、大変ですね。思ったより、もちろんこの、最近ポッドキャストやってるんで、まあ、随分慣れてきたとは思うけど、まあ、その中でも、まあ、何人見てるかはなんとなくわかる。なんとなくじゃなくて、まあ、数字が出てるわかるわけですよね。例えば、その時は、ズームを使ったんで、ズームに何人ログインしてます、YouTube ライブで、例えば40人見てます、みたいなのが、まあ、見えるので、いや、この人たちが聞いてるのか、と思うと、ちょっと緊張しちゃったりして今までにない感じの緊張ですかね。いや、なんで、まあ、それでもうちょっと上手くなろうかなと思ってて、
はい。
次の OSC にもちょっと出ようかななんて今、計画を立ってて、今月末、5月の末に、名古屋で、OSC、名古屋でっていうの変だけどね、名古屋のチームが、やる OSC、OSC 名古屋オンラインっていうイベントがあって、はい、まあ、それも、まあ、今、ようやく立ち上がってきたので、なんか、それも楽しそうだなと思って、まあ、距離感もないし、まあ、せっかくの機会でこういう、なんだろう、ウェブでいろんなセミナーとかいろんな情報配信できるのは、まあ、楽しいことなんで、もうちょっとやるかなっていう感じで思ってますね。はい、そうね。まあまあ、ズーム飲みもやりすぎると、延々と言っちゃうんで気をつけながらやりましょう。
なんかやばいらしいですよね、こう。飲み
すぎ。あ、そうらしいですね。なんか朝4時までやってるみたいな人が結構いるらしいですよ。す
ごい。ちょっとそれはすごいな。
私はさすがに。そう、私はね、そこまで行かずに、もう、はい、まあ、場合によるけどね、長い時は1時ぐらいまでやることはもちろんあるけど、まあまあ、もういいやって思って、途中でやめちゃったりとか、途中で抜け出したりとかしてます。
はいはいはい。
はい。じゃあ、今日の本編はこの辺までにしましょうかね。はい、いろいろまあ本のネタから、まあ本同格とか、はい、まあ最近の話も結構多くなっちゃいましたかね。
そうです。どうしても多くなりがちですね。
そうですね、まあまあ感じてることがどうしてもしょうがないですね、はい、今そっち方向に向かっちゃってるんで、はい、まあインドがそうなんでしょうがないと思うんですけど、まあ最近本は読めてないということですが、何冊か本の紹介もいただきましたし、
はい、
やっぱりインフラ好きなんだなっていうのも分かりましたね。
うん、まあそうですね、いろいろやってみてそっち側が結局好きなのかなっていうような感じもありますね、
うん、了解しました。ということで、はい、本日のゲストは、岩崎さんで、ラフ系こと岩崎さんでした。岩崎さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、それではここで本編以上となります。お聞きいただきありがとうございました。はい、編集後期ということで、第15回目のポッドキャストの編集後期をお届けします。今回は、まあ、ラフ系に来てもらって、出てもらってですね、リモートで、録音したんですけど、今回、まあ、いつも、ま、リモートの時、ズームを使って、まあ、顔も見えながら、まあ、アクションも見えながら、まあ、お互いタイミング取るみたいな感じで喋ってるんですけど、今日はすごく遅延が多くてですね、まあ、ズームの遅延が結構大きかったかなと。で、ちょっと終わってから、うちのネットの状況ちょっと見てみたんですけど、やっぱりかなりネットが遅い状況で、5メガ切ってるぐらい。で、レイテンシーも100ミリセックを超えてるとか。まあ、結構ひどい状況だったみたいですね。まあ、ズームの問題というよりも我々、うちの方のネットの問題だったみたいですね。まあ、最近、ま、ネットを使ってて結構夕方になったり、午後になって夜になると遅くなるみたいな現象が発生しちゃうので、ちょっと苦労してますと。まあ、そのことで少し、まあ、今回ちょっと喋りにくいとか、まあ、重なっちゃったりしたかな、なんていう思いもあって、ちょっとなんかタイミング取るのが少し難しかったな、とは思いました。まあ、とはいえ、まあ、録音して、編集してみて、つなぎ合わせてみたら、まあまあ、きちんと会話成り立ってるし、まあ、そんなおかしくなかったかな、と。まあ、多少被ったりとかするところがあったんで、まあ、そこだけはちょっと反省かな、とは思ってます。ラフ系の方が準備してるマイクが、まあまあまあまあ、結構いいマイクっぽいですね。音もかなりよく入ってたし、USB で、まあ、エントリーモデルの USB のコンデンサマイクという話でしたけど、まあ、かなりいい音で撮れてたな、なんて思って、ちょっとだけレベル上げて、まあ、少しだけ、雑音が入ったところを少し取り除くぐらいで、まあ、ちょっとレベル合わせするぐらいで、まあ、うまく編集できたかなとは思ってます。はい、ゴールデンウィークもですね、これからまだ何日かお休みが続くので、もうちょっと、まあ、ポッドキャストを定期的にですね、上げられるようになればな、というふうには思っています。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。